1月14日木曜日、時刻は3時30分です。毎月第2、第4木曜日のこの時間、学び続けたいあなたのためにお送りしています、大人の力。この番組は障害学習をテーマに、さまざまな活動を行っている一般社団法人スタディライフ熊本、その活動の場ではたくさんの方々との出会いがあります。その皆さん方をより多くの方々に知っていただき、そして学びを深めてもらえるようにということで始まった番組。番組に登場してくださる皆さんを学びストとお呼びしまして、我々に学びを与えてくださる、そして学びスト自身もご自身がどんどん学ばれていく、その様子、そのお話をお伺いしております。そして一般社団法人スタディライフ熊本では、ハートトゥーハート事業部を昨年立ち上げまして、昨年11月からは対教スクールという全国でも初の取り組みを始めました。今回実は新年にあたりまして、今年最初に行われました対教スクールにお邪魔しました。今回の対教スクールでは、感性論哲学をこれからお母さんになる妊婦さんたちが学ばれました。講師は山田千鶴子さんです。感性というのは、これ感じる、そして性格の性で感性、感性論哲学です。これは一体どういったものなんでしょうか。そしてこの感性論哲学を学ぶことによって、どんなことを皆さんは感じ取ることができたんでしょうか。およそ2時間にわたって行われましたスタディライフ熊本ハートトゥーハート事業部の対教スクール、その中から今回は感性論哲学の講義の様子、参加された皆さんの感想をご紹介します。では今週も大人の力に、この後30分間お付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。シティ FM。 昨年11月からスタディライフ熊本ハートトゥーハート事業部で行われました対教スクール、今年最初の授業講義が1月13日水曜日に行われました。この日嬉しい報告もありました。実は昨年11月から受講なさっていた方のお一人が、お子さんが生まれたという、そんな報告からまずは始まりました。そして総合育児、こちらを担当しているぬるゆ先生からも、実際に昨年講義を受け、そして年末年始を超えて今回集まった皆さん方に、その講義を踏まえて、皆さんの状況がこうですね、そしてとても良かったというようなお話、また特別顧問の田尻由紀子先生からもお話が最初にありました。
私が皆さんと久しぶりにクリスマスとお正月を挟んでお会いして、妊婦さんたちのお顔が閉まってますもう安心しました。やっぱりあの暮れに口うるさく言った甲斐があったなと思って、皆さん分かられないかもしれないけれども、これは助産婦の目で見て、はい、皆さんちゃんと節制して、節制しましたか妊婦さんがシュッと閉まっているので、あの自分で食べるものを律してクリスマスとお正月を乗り越えられたんだなと思って安心しました。皆さん素晴らしい、はい、じゃ 念頭に当たりまして、今日はちょっと校長の田尻校長より一言ご挨拶お願いします。
皆さん、明けましておめでとうございます。今、教務主任がお伝えしたように、皆さん大正スクールに通いを向けて5回目ということで、もう実践をねなさってとても嬉しく思います。で、私今年新年に対しまして、私いつも自分の目標というか今年何を目指すかというのをまず手帳にですね書き留めるのから始まるんですね。で、今年は全ての命が愛されるために、生まれてくる命であってほしいという願いを込めて、今年一年、頑張ろうと思っています。で、なんとこの体教スクール去年の11月11日にスタートしました。その時期になんとこの本が出されてたんですね。これ、先日私初めて目にして、同じ命の尊厳の会の方からですね、心の教育、最初地方特別顧問のクリア代表がお話しされました。あの方の本が同時にですねスタートしていることにすごくご縁を感じ、意義を感じました。で、なんと今年マザーテレサの言葉をずっとクリア代表ですねアップされてるんですが、嬉しいニュースが私にメールが届いてたんですね。マザーテレサ、最高位の成人にこうノミネートされてて、多分成人になられるだろう。本当になかなか成人っていうのは誰も普通の凡人では絶対なれないですね。まあ、そういうこうダブルのですね朗報が来て、本当にこの体験スクールをスタートライフのことをクリア代表または古川代表とともにこの解雇できたことが本当に良かったなって、今年こういう皆さん方のような方を一人でも二人でも三人でもですね多く増やして、本当に女性が食べれば全ての赤ちゃんが幸せになる、まあ、こういうですねまず熊本から発信できたらなと思っています。あと5回残っていますが、皆さんとともに、こういうですね新しい幕開けを一人一人気づいていけたらいいなと思います。よろしく、今後ともよろしくお願いします。
そしてこの後、絵本セラピストの先生から一冊絵本の読み聞かせがあり、その後感性論哲学へと移っていきました。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。はい、昨年の11月11日からスタートしたんですけれども、私は今日が初めてということで、今年のスタートで英語ができることを嬉しく思います。やはり一番大切なのは自分自身で生まれてきてよかった、自分の生まれてきて、尊敬するに値する人間だっていうことをしっかりと小さい時から自分で持てる、そういうことが大切じゃないかなと思います。で、そのためにはやはりどういう声かけの仕方をするか、どういう関わり方をするか、そういうことをやっぱり、育てる側、もちろんお父さんを出すに限らないと思います。子供たちが、関わる全ての人たちが本来であれば大人ですね、子供さんの持ついろんな力をしっかり見つけてあげて調査して、そして何か問題が起こった時には一緒に一生懸命解決しられるような、そういう流れであれば、基本的には大きな問題にならずに、幸せな人生の方に歩んでいけるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあただ現実問題そうはいきません。ですから、こういう一つの哲学であるとか、いろんな
まあ、知らない知識を持っとくだけでも、あの子育てとか、役に立ちますし、何よりも一番大切なのはお母さん自身が輝くこと、お母さん自身が私は生まれてきてよかった、本当に価値ある人間だっていうふうに自分自身で思えることの方が、子育てするためには一番重要なことじゃないかなというふうに思っております。ですから今回のこの講座をいただけたことは本当に嬉しく思います。まずですね、完成の哲学コース、クルボーディング席コースがこの70分で終われるコースでは本来ないんですけれども、もう本当あの表面的な話になってしまうかもしれませんけれども、実践哲学として今日何かしら体感して、なんかワクワク、あ、なんか楽しい私って、なんかこんないいことがあったじゃないっていうようなことをね、思って帰っていただけると嬉しいかなと思います。早速ですけれども、まずですね、先入観なしでやっていただきたい練習があるんです。今から私が言う方法でチェックをしていただきたいんですけれども、練習1っていうのはエゴグラム、よろしいでしょうか。そこまでまずお願いいたします。直感です。ですね、これ何かというと、こういう分析なんですけど、話が新しい。ですね、あのもうとても完全の手伝うのか、こういう分析だとか難しいことなんですけど、重要なのは、やはり問題が起こったときにどういうふうに、対応するかであるとか、自分の苦手な人からこういうふうに言われたときにどういうふうに解釈するかとか、いろんなあのそういう問題が起こったときにこそ、こういうものって役に立つなというふうに思っています。なかなか相手を変えることは難しい、相手は変えられないっていうのも皆さん、あのいろいろお話聞かれたことがあると思うんですけど、私もそう思います。やはり相手を変えようと思う思考っていうのは、相手をもともと否定しているっていうところから始まっていますので、やっぱりその反応で伝わります。だから、じゃあ相手をどう受け入れたのに、自分自身がどんなメッセージ、どんな関わりをしたらいいかっていうことからしか、実は幸せな人生っていうのは始まってないっていうふうに私は思ってまして、いろいろこうこの人と接するとすごくこうおどおどしてしまう自分がいるとか、この人といるとすごいワクワクするとか、いろんな感情が、この出来事の時にはこの体験の時にはとか、いろんな感情が一体期待しますよね。それも実は自我状態っていうんですね。もう3つの丸があります。3つの丸を、一番上を皆様の教科書も書いてるんですが、ちょっと今日はこちらの別紙資料の方をお配りしてますので、まあ、スクリーンとイコールの資料の方を渡しますので、見られていただければいいんですけど、この CPMPAFCACRC って書いてあります。これ何なの？実は人間であれば神様ではないので、神様ではないから本当にもう怒りの感情が出てくれば、悲しみの感情が出てくれば、相手を批判してしまったりすることもあれば、もうそれがやはり人間だから仕方がないですね。それをまず知りましょうということです。で、具体的に言うとこれ、まあ、説明をしてあるんですけど、1ページの上の方を見ていただければ、各自我状態の特色っていうのがあります。例えば CP と NP というのは、実はフェアリーズ P、 親的な自我状態です。特にこの CP というのは父親的、こうしなければいけない、ここに書いてあるように批判的だったりですね、断定的だったり、あんな調べの中にこうだぞ、あざぞ、あざぞっていうような、そういうこう、まあ、おすすめましいような部分の CP というのは、そういう自分が出てくる時もあるかと思います。時には NP、まあ、女性に多い、特に、保育士さんであったりとか看護師さんであったりとか、あとお母さん、母親というのは、やはり優しさ、思いやり、包み込むような、そういう部分が NP です。ですからここで言うと、思いやり、ね、旦那さんに話してあげようかとか、まあ、かわいそうにねとか、こうスキンシップを取って、あれはなでなでしてみたりとか、そういうような自我状態にいるときが NP です。アダルトっていうのは感情に支配されません。知識、情報収集、今もおそらく皆さんが一生懸命アダルトで聞いてるんじゃないかなと思うんです。なんかこう嫌だなって見ながら感情的に聞かれてる人もいるんですけど、あの基本は情報収集とかだったり勉強してる時っていうのはアダルトです。感情に支配されない。で、一番下がチャイルドって言ってですね、一番上がペアレンスですね、今度はチャイルドなんです。チャイルドっていうのが FC とちょっとここですね、あの心学ブラック状態的に言うとちょっといろんな言い方あるんですけど、 FC とここ大きく 区分けて AC っていう場所です。どういう場所かっていうと AC っていうのはここにも分かりやすく書いてあるわーとかキャーとか嬉しいとか悲しいとかもう自由なもう本能的に、美しいもう可愛らしい美しい部分です。これ書いてあるんです。あなたの性格のうちで喜びに満ちた最も美しい部分で最も美しいと私は思います。大人でもまあ、シニアそうに言ってもねお年寄りまでなんかわーとかキャーとか楽しいとか嬉しいとかって言ってるおじいちゃんおばあちゃんってなんかすごくね可愛らしい幸せそうだし美しいんですね。この気持ちをちょっと失いたくないな大人になって思います。でこの AC の中に AC と RC っていうふうにちょっと分けた方が分かりやすくってこういうふうに分けさせていただきました。これはどういうものかっていうとこちらはいい子ちゃん的本当は嫌なんだけど表面的に無理無理相手に合わせるという雰囲気分からないかもしれません。いい子ちゃん的です。で RC っていうのは分かりやすいんです。反抗的なのででもこれをひっくるめて AC、RC、あ、AC っていうふうに言うことがあります。でもよく個別にちょっとした方が分かりやすいので RC でですねもうお分かりのように実は自分の自我状態で楽だな幸せだなって思える自我状態っていうのはこの NP から FC までです。相手を批判してもイライラしたりとか嫌だなマイスも嫌だなって思ってる瞬間っていうのはやっぱり、ね、自分で嫌ですよね。だから快適な状態ではありません。もちろんもう嫌だなとかなんかもう疲れたとかね思いながら相手を合わせたりとかなんでこの人をそばにずっとおらんとかと嫌だなとかなんでこんなこと言われていたとかそういうふうに思ってる自分も嫌ですよね。でこういうふうに人っていうのはいろんな一日の中でも環境によって上から下まで行ったり来たりします。その中でもやはり幸せな人生を送る前提でいくといかにこの彼の状態の中にいられるかっていうことを訓練していくといいというふうに思います。これ実は訓練できます。訓練できます。自然体にしておくとですねやはり AC に入りやすい習慣の人もいます。それはどういう人かっていうとやっぱりちっちゃい時からずっと叱られてて踊ろうとしてたりとかなかなか自信がないような人っていうのはここに居続ける時間がやっぱり長いんですね。これ対人恐怖症の人とかっていうのはでもすごく人が大好きで褒められて育ったっていう人も FC 子供たちの中も FC がすごく高いですしいつも笑顔でワイワイキャーキャー言ってますし大人でもそうですね。それからやはりこう優しさっていうものが育まれるとやっぱ保育士さんとか看護師さんとか、そういったあの人の面倒を見るというね面倒を人に立ちたいなっていうような仕事に就かれる方が多いですね。こういう自我状態があるんだっていうことを知った上で2ページの下の方を見てください。ちょっと本当はもっと詳しくしていかないと理解なかなかできないんですけれども今日はこういう分析なんです。先ほどは自我状態なんですね。今度はこういうなんです。こういうを分析してみましょう。で私がここで伝えたいことは何かっていうと自分の発信の仕方、自分の声かけ次第で相手の自我状態を変えることができるってね、その確信を持っていただきたいんです。そんなはずないって思う人はもう訓練していきましょう。はい、幸せな人生を送れるかどうかっていうのは結局は周りが幸せにしてもらおうじゃないんですね。自分の自我状態のコントロール、自分の声のかけ方。自分の接し方で実は相手も幸せにできますし、自分自身も一番幸せになります。例えば CP 何か失敗を起こしましたと、こっち子供だとします。向こうがお母さんだとします、ね、そうした時に子供が何かガラス割りました、ね、うちの息子はい1年間で2回も学校のガラス割っちゃう、ガラス割っちゃうんですね。あれやりに行きましょうけど、わざとじゃないので、ね、あれだとか、やんちゃすぎて。はい。で、その時に、例えば、この CP で、なんでだっていうような批判的な怒りで接したら、子供の自分の状態ってどこになるんで
式なのかっていうのもそのものによって違うんですけども、なんでそんなに悪くなったらしなきゃいけないんだピーンってなるのはもう悪式、まあ、叱られたもうどうしようどうしようっていうふうにもどうなってるのが A 式でも、人によってはね、そのちゃんと理由を聞いて、あ、ガラス割ったんだ、確かにガラス割ったことやってないけど、ガラス割った理由は何、何かあったの、どんな状況だったのっていうことをしっかり、それは、まあ、父母的な親的な気持ちを込めてしっかりと事実確認をするというアダルト的人と接していったら、子供たちは正直に、いや実は本当にこうだった、ごめんなさいって言える、子供にやっぱり言っているんですね。ここで事実確認の中でアダルトとアダルトで交流ができます。だからこちら側のどこで発信するかで子供たちに影響を大きく与えていくんだ。これは大人同士でもそうです。夫婦の会話の中でバトルになりませんか、なんとなく私は夫婦喧嘩やっておしゃれになりませんなっていう人がいますか、どちらが発信者かっていうのはね、またちょっと置いといて、これも一つの出来事を通じて旦那さんに何か手伝ってもらいたいって思ったら、もうなんでこんなことでやってよっていうような言い方ではなくて、あ、この間あれ手伝ってくれたらすごく助かったななんて上手にね、こうあの自分の気持ちを素直にこう言ったら、そうそうかそうか、そんなに喜ぶんだったら私やりようかって、旦那さんの NPO を引き出していくって言って、そういう交流すらできてくる。だから自分の声かけとか自分の対応の仕方で実は相手の自我状態をコントロールできるという、この仕組みを知っとくだけで、何か揉め事が起こったり、何かおおかしな関係になってきたな、いざこざとかなっていうふうには、どちらかの対応がそのやっぱりこういう相手の、うん、この状態を分からずに嫌な感情を引き出していくっていうことになっていきます。これを知ったものと知らないのは違うんですね。
感性論哲学の本当に最初の部分、入り口のところを自我というところ、ここを中心にしてお話をしてくださいました。この後も実際に詳しいお話があったんですけれども、およそ2時間のお話、この講義を受けて参加された皆さん方、どのように感じられたんでしょうか。太教スクール1期生の皆さんです。今日は感性論哲学がありまして、山田先生のお話をお伺いしましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。一言ずつ感想をお願いします。
なんか自分を楽しめる力を、うん、いただけた時間だったです。
いかがでした。
はいと交流分析をしていただいたんですけれども、自分をなかなか認めることができず、相手はとにかく、まあ、認めるっていう状況の自分だったんですけれども、まあ、今回このような講演で講習を受けて、自分も認めないことには相手のいいところも悪いところも見えてこないぞと、そして長所と短所を2つあってその人なんだっていうことを学ばせてもらいました。ありがとうございました。
いかがでしたか。
はい、先ほどの方と共通する部分あるんですけれども、まずはその他の人とか、まあ、自分以外の人を愛するためには自分自身を愛するっていうところが、あの自己否定しがちな自分にはすごくハッとさせられる内容だったので、今日からあの今いる家族とか子供を愛するために、あのもっと自分の良さを見つめ直していきたいなと思う内容でした。
はい、さあいかがでしょう。
はい、改めてあの自分の、長所を振り返りをすることができて、あの自分を認められるからこそ、あの相手にももっとこう優しくなれたりとか、いい付き合い関わりができていくなっていうのを、あの感じましたので、日頃自分のことをしっかり承認していくっていうことの大切さを改めて感じました。
はい、ありがとうございます。さあ、そしてもう一人こちらですね、いかがでした。
私
今までも自己否定型だとは思ってて自信がなかったんですけど、改めて受けてそういう自分も受け止めてまたこれから補って変わっていきたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。山田先生、はい、いろいろ感想出てまいりましたけれども、3人の男の子のお子さんを持っているお母さんとして、これからあのお母さん方にどんなお母さんになっててほしいな、また子どもたちとどんなふうに関わってほしいなと、どんな思いを込めて今日されました？
そうですね、子どもたちっていうのはたまたまというか本当自分に授かった子どもではあるんですけれども、やっぱり一人の子人格を持った一人一人やっぱりこう生まれてきた理由であるとかやっぱりあると思うんですね。ですのでやっぱりその子どもたちが持っている、長所短所すべてをひっくるめて受け止めて認めて、幸せな人生を歩んでいけるためにまずお母さんたちが自分自身の長所短所を受け止めて、幸せな人生を歩んでいけるだけの自尊感情を高めていただきたいと本当に心から思いながら講座をさせていただきました。
ありがとうございました。2016年最初の大人の力は1月13日水曜日に行われました胎教スクールの模様をご紹介しました。大人の力、次回の放送は1月28日木曜日午後3時30分からです。また次回をお楽しみに。この番組は一般社団法人スタディーライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。